皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は双方静岡インキュベーションマネージャーの坂野智樹さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、双方静岡インキュベーションマネージャーの坂野智樹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。坂野智樹さんは昭和46年の生まれで、三重県鈴鹿市のご出身です。同志社大学法学部をご卒業後、静岡銀行へ入行、三島支店、日興コーリアル証券出向、本店営業部などで勤務。今年7月、双方静岡インキュベーションマネージャーに就任され、創業支援や経営相談など多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。坂野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところをおいでいただきましてありがとうございます。
今日よろしくお願いします。
いきなり双方静岡インキュベーションセンターって、じっくりこれからお聞きするんですけれども、はい、一般的にはちょっと分かりにくいっていうところがありますね。
そうですね、はい、
ごく簡単にちょっとそこを最初に説明していただけますか。
はい、双方静岡は静岡市の外郭団体でございまして、創業支援あるいは経営相談なんかを受け付けている施設でございます。
で現在静岡市内にあるんですか。
そうですね、中島屋ビルの6階にございます。
あ、そうですか、はい。ちょっと時間さかのぼるんですけれども、昭和46年の生まれということで、はい、38歳ですか。
そうですね、
若いですね。私この番組600人近くインタビューしてるんですけれども、はい、その中で最も若いお一人ですね。
うん、あ、そうですか。
大体もう50代60代あるいは70代の人が多いんですけどね、インタビュアーとしての私の年齢に合わせてるわけじゃないんですけど、はい、ちょうど私の半分ぐらいなんですけれどもね。46年にお生まれになって、はい、ご出身は
三重県鈴鹿市の出身でございます。
遠いところっていう言い方はないんですけれども、静岡からは遠いですね。ちょっとね、
そうですね、父が証券マンをやってましたので。
ああ、転勤族。
はい、そうです、転々としてまして、はい、で静岡銀行に縁があって入行することになりました。
もともとルーツっていうのはどちらなんですか。
父は大元は石川県。
あ、そう、また、そうですか。
こちらには坂野っていう姓が多いようで、ダンディ坂野っていう方も石川県出身だって聞いてます。
なるほどね、はい、そうですか。それでお父さんの後をくっついてっていうか、家族で結局転勤して歩いた。
そうですね。
どのあたりを転勤して歩いたんですか。
小学校については主に関東が中心なんですけど、千葉、神奈川、埼玉ですね。あとは三重県の方にも行ったり、近畿地方と関東地方の間を行ったり来たりしてました。
小学校中学校の頃なんか転校は何回もあった。
そうですね、小学校は、3回変わりましたし、中学校2回変わりましたね。
よくそういうお話を伺うんですけれども、やっぱり学校が変わるっていうのは緊張感とか違和感とかいろいろあるんでしょうね。
そうですね、小学校高学年っていうのは自分のこう言葉の発音が身についてしまう時代でして、それからなかなかこう自分の発音が抜けないとですね、他のその地方に行ったりするとまた、それでいじめにあったりとかですね、いろんな経験をさせてもらいました。
なるほどね、はい。そういう話もね、伺うんですけど、で結構ここは沼津の県立沼津東高等学校ということで、はい、たまたまその時期にお父さんがその県の東部三島沼津地区におられたと、こういうことですか。
そうですね、沼津の支店によりまして、たまたま沼津に縁がありまして、
まあまあね、 しかしそうすると一体ふるさとってどちらですかって聞いても答えにくいようなところありますかね。
それはやっぱり就職を決めた一つ の決め手になったんですけども、やっぱり中学校3年生が高校を沼津で過ごしましたので、やはり静岡に対する愛着っていうのがございまして、それで静岡銀行のに入ったっていう次第です。
ふるさとって聞かれると、まあ、一応静岡ですと。
そうですね、静岡って言ってます。
そうですか。でも、まあ、沼津東から大学は京都の同志社大学、
はい、
ということでまた遠くへ戻ったっていう
ですね。そうですね、天の弱なところがあって、うん、沼津はどっちかっていうと東京に行きたいっていう方、
生活圏経済圏がね。
そうですね、じゃあ僕は西に行こうと思いましてそれがある意味今考えると今にも生きてるなっていうのはありますね、うん、はい。大学時代は同志社グリークラブという男性合唱団に、まあ、これは大変厳しいクラブでも、今年105年を迎えるんですけども、
すごいですね、
はい、OB 会もしっかりしてるんですけど、ただその代わり練習は厳しくてですね、夕方の4時45分から8時まで毎日あります。夏休みもですね、基本的にはもうほとんど合宿に費やしまして、2週間だけ休みもらえるんですけども、合宿費を貯めるために土方を2週間やってですねほとんど青春時代は会ってなかったような感じですね。
文系のね、そのクラブでそこまで、うん、まあ、やるっていうのは少し珍しいですね。どちらかというと体系はね、いろんな合宿とかそういう連続ということが
あるんで、そうですね、まあ、本当は私実は小学校野球をやっていて、野球が大好きなんですけども、大学に入ってまたやりたいなと思ったんですけど、セレクションで入ってくる大学だったもんですから、まあ、ちょっとレギュラー難しいなということで、大学から始められて一線で頑張れるクラブをと思ったら同志社グリークラブがあったということなんですね。
野球やってると何となく最初に誰かに似てるなと思ったけど、長嶋一茂さんって、長嶋監督の息子さんに何となく雰囲気が似てるんだよね。
それはよく言われます。
あ、言われますね、はい、本当に似てるんだよね。どっかでみたいな顔だなと思って今野球の話を聞いたら、あ、そうだって思い出しましたけどね。
そうですね、大の巨人ファンでして。
あ、そうですか、はい、いいですね。
今年はすごいハッピーです。
そうですか、私も巨人ファンでありますけど、ところでその大学、まあ、青春時代を犯したというふうに思うんですけれどもね、
はい、
で卒業されて、まあ、ふるさとって言えるかどうかっていう問題はあるんですけど、静岡銀行に入られた、
はい、
まあ、あの頃は就職は非常に厳しかったんでしょ。
そうですね、氷河期と言われてた年でしたね。
その難関をかいくぐってね、静岡銀行っていうのは当時で言えば、うん、まあ、都銀あるいはそれ以上にね、
はい、
その優秀な人たちがね、目指した銀行ですよね、
はい、まあ、それこそやっぱし地方で働きたいっていうのはもう大学時代から持ってまして、そういう意味では静岡銀行を熱望してもう入れて本当に幸せでした。
で配属されるとね、銀行に入るとまあ何て言いますか、支店に配属されて、まあ、研修はあるんでしょうけど、
はい、
その後支店配属されていろんなところを、まあ、お客さんのところを回って歩くとか、
はい、
足を棒にして歩くんだよっていうようなことをよく聞くんですけど、やっぱりそういうこともやられたんですか。
そうですね、基本的にはもう土肥大業をずっとやってきてですね、お客さんと接した仕事が多かったですね、はい、
まあ、やっぱりお客さんと接するっていうか、それがやっぱり銀行マンとしての原点っていうもんでしょうかね。
そうですね、やっぱりそれがなかったら今はないっていう確信はあります。
うん、
はい、
なるほどね。でその後、まあ、銀行で若干の 2,3 の店を歩いた後、平成15年に日興コーディアル証券、
はい、
企業情報部っていうところへ、
はい、
出向されたって、
はい、
これどういうきっかけなんですか。
それこそ私は法人営業をやりたかったんですけど、なかなかそういう機会が恵まれなくて、でぜひ法人営業したいということは、まあ、その展開になるためにも日興コーディアル証券の公募に、手を挙げまして、で日興に行ったっていうのが事実なんですけども、はい。
手を挙げるって銀行へ来ないかというふうな話が来るわけですか。
実際その日興コーディアル証券に出向があるんだけども、手を挙げる人いませんかっていう公募が銀行の中でありまして、
それで自分で手を挙げる、
はい、自分で手を挙げて、
なかなかまたそれはね、思い切った、普通の人はね、その、はい、 支店をこう順々に渡り歩いて、それから課長さん次長さんとかね、はい、代理とか、それから支店長さんとなっていくんだけど、
はい、
ちょっと違った道をこうやってみたいと、こういうことだったんですか。
そうですね、やっぱし銀行の中でも競争があって、法人営業っていうのもたくさんいるわけですよね。その中で自分でどう差別化していくかっていうところで、まあ、他の行為にはないものを持ちたいっていうことで応募させてもらいました。
なるほど、
はい。
爽やか談話室は双方静岡インキュベーションマネージャーの坂野智樹さんをお招きしております。
坂野さん、それで、まあ、日興コーディアル証券の企業情報 M&A、はい、その企業買収とかね、そういうふうなところとか、はい、いろんなのがあるんでしょうけれども、そこにどのくらい、1年おられた。
1年おりました、はい。
で、あれは兜町にあるんですか。
そうです、それこそ東証の隣にございます。
その1年間の経験値はどんなもんですか、今までの銀行マンとしての生活と。
いや、もう想像できないような経験をさせてもらいました。再生案件主だったんですけども、会社構成法ですとか民事再生法の法律に触れながらですね、会社を構成していくっていうものは一からやらせていただきましたので、大変参考になりました。
まあ本当に修羅場って言いますかね。
そうですね、その銀行と違って利害関係がいろいろありますので、それをまとめていくっていうのはすごく参考になりました。
まあ、100人いいような方法ってはないんですよね。
そうですね、
だから最大公約数っていうかね、そういう中でどうやったら、まあ、はい、ベストじゃなくてもセカンドベストでもそれをね探し出してまとめていくかっていうことにあるんでしょ、
は
い、
そうですね、それは何をこう一番優先するのかっていうのが大事になりますので、そこはまあ、私一人でやったわけではないんですけども、優秀な証券マンについて勉強させていただきました。
辛い思いとかね、その人の顔を思い浮かべるとですね、
はい、
非常に、まあ、その考え無料とかいろんなことがあるんでしょうね、きっと。
そうですね、まあ、その会社にとって何が一番いいことなのかってことを常に考えないといけないなっていうのが参考になりました。
でも得難い経験をね。
そうですね、
それで戻ってきて、なんか戸籍調べみたいで恐縮ですけど、
ね、
で、まあ、主人の本店へ戻ってきて、その営業部で、まあ、念願かなって法人営業部というところへ行かれたわけですか。
はい、はい、そうですね、うん、まあ、やっと法人になれたんですけども、既存のお客さんは持たずに、自分で飛び込んで、そういったお客さん持ってきなさいという仕事を。
それまで厳しいですね。
厳しかったですね。10年目でやっと掴んだ担当だったんですけども、やり方が分からずに、最初はちょっとノイローゼになりそうな感じでした。
なかなかその、ね、そういう法人、新規法人の開拓っていうのだって簡単ではありませんよね。
そうですね、ただ、まあ、やっぱりお客さんは静岡銀行と取引しないものですから、やっぱりお客さんニーズを追求していかなきゃいけないっていうところはすごく勉強になりましたし、うん、その後の法人営業でもすごく、ためになりましたね。
それと同時にやっぱり静岡銀行っていう、まあ、巨大な都市銀行以上の、ね、信頼性っていうかね、その格付けの高いその銀行っていうのがありながらも、やっぱり基本は人と人でしょ。
そうですね、
パーソン対パーソン
っていう。あ、そうですね、本当におっしゃる通りで、やっぱり自分がどうしても取引したいところは何度断られても訪問しましたし、それは本当に今でも参考になることですね、はい。
まあ、そういうところで最初あるいは兄さんのっていう忘れがたい思い出ってのはいろいろあるんですよね。
そうですね、それこそ、まあ、一つケーキ屋さんで取った新規貸し出しについてはですね、福岡で出店があるっていうことだったんですけども、それを、まあ、融資決まってたわけじゃないんですけども、福岡まで自腹でですね現場見に行ってですね、でその場所はすごくいいっていうことをですね自分なりに書いてですね、でそれをそこの専務に出したら感動していただいて融資に結びついたっていうことがございました。
あ、そうですか。
はい、本当にその融資の条件じゃなくて本当情熱とかそういったことが大事なんだなって
ことは、人と人とのつながりね、信頼感っていうかね、はいはい、なるほどね。まあ、いろんなそういう経験をされて平成21年7月に突如として 静岡産業振興協会、さっき紹介ありましたね、 そこへ行くということになって、
そうです
ね、なんでそんなことになったんですかね。
いやー、いまだによくわからないんですけどもあの人事担当もどういった経緯なのかって教えていただけないもんですから、ただあのせっかくあの選ばれてきましたので頑張りたいと思ってます。
うん、我々は双方静岡ということでね、知ってるんですけれども、はい、まあ、静岡産業振興協会って正式な名前で言われると、え、何それっていう感じでしょ。
そうですね、
初めそうでなかったですか。
え、私もどこに行くのかさっぱり分かりませんでしたので、はい、
でなおかつインキュベーションマネージャーっていうね、インキュベーションってその言葉自体がこう、うん、まあ、不可とか不乱とかそういうふうな意味なんでしょうけどね。
そうですね、それも知りませんでした。
うん、私はまあ長く静岡に住んでるもんですから分かるんですけどあそこはあの小出さんって有名な、ね、
そうです
ね、方がおりましてね、全国の一つのパイロットモデルみたいになって、はい、いうことで、その後小野さんって方、
え、私の本店の時の上司ですけども、ね、はい、
それから3代目なんですか。
そうですね、はい、3代目になります。
3代目っていろんなこと言われますから、あれですよね。
そうですね、まあ、ただあのもう自分のスタイルでしかあの仕事はできないなって思ってますので、うん、あの小出さんすごく素晴らしいお仕事されたんですけど、まあ、私にとっても真似できませんので、私は私なりの仕事をやってみようと思ってます。
まあ、同じ、ね、スタイルで仕事をやるだったら人を変える意味がないんですよね。
そうですね、
人が変わるっていうのはやっぱりその人の持ち味っていうかね、その個性っていうものがね、出ていかなくちゃ仕事って、特にこういう双方みたいなね、創業者支援っていいますかね、
はいはい、
そういう仕事っていうのはそのやり方っていうかアプローチの仕方があってもいいんじゃないかっていうふうに思いますね、支援の仕方がね。
そうですね、
あの私どもはね、双方静岡っていうとね、でインキュベーションっていう名前がついてるもんで余計にそうなんですけど、新しい事業を起こす人たちの、まあね、支援が中心でそれだけだっていうふうに思ったけど、必ずしもそうではないんですね。
そうですね、まあ、それこそ、まあ、あのなかなか商品が売れないですとか、うん、あの人がいないっていうことで、あの相談される経営者に対してですね、あの 私が持ってる人脈ですとか、双方静岡が持ってるネットワークでそれを解決していくと、それがあの一番 の双方静岡の強みになってますね。
まあ、強みではあるけれども、ある意味で言うと無定量って言いますかね、
はい、
定まった量がないわけですよ ね、
そうですね、
どこまで広げるかっていう、
そうです、ね、
その人の持ってる能力とか、
そうです、ね、
組織の力とか、そういうので、まあ、銀行とか証券会社って枠はないわけですよね。
ないですね、
広げていけばどんどん広がる。
そうです、ね、
しかし薄まっちゃ う、
という。そうなんですよ、だからもう本当にマネージャーの努力次第でどうにでもなるということなんですね。
しかも無範囲ですよね。
そうですね、
だから私双方静岡っていうのを改めてね、
はい、
今回坂野さんとお話を伺う前に考えてみたら、これは容易ならざる仕事だなっていうふうに思いましたね。
そうですね、
ビジネスの範囲もうあれでしょ、様々でしょ。
そうですね、入り口出口様々ですので、
まあ創業する場合にも、あるいは経営支援する場合にも、いろんな意味で様々なその人たちが様々な問題っていうものを持ってくるわけでしょ。
そうですね、まあ、本当に着任した当初はどうしたらいいか分からなかったんですけども、まあ、前代のマネージャーのやり方を見ながらですね、徐々に仕事の幅を広げていっております。
例えば事業の目的なんかにしてもそうだし、それがまあ時代の波に合ってるのかどうかとかね、
はい、
発展性があるのかとか、あるいはその財務関係はね、
はい、
どうなんだとか、あるいは経営的なね、はい、諸問題についてはどう、あるいは人材確保とかね、
はい、
顧客ユーザーの問題はどうだとか、もうキリがありませんよね。
そうですね、まあ、私も必ずその相談を受けした方には言ってるんですけども、とにかく行動に移してみましょうと。たくさんお金をかけて行動するのはリスクもありますけど、お金をかけない範囲でとにかく行動を移しながら、走りながら修正していきましょうと、そういった形でアドバイスをさせていただいています。それこそ私より年上 の経営者の方ばっかりですので、それこそ、私もどの方向が正しいかということははっきり言いかねない、言うことできないものですから、そういう意味では行動しながら修正していきましょうということを言っております。
走りながら、
走りながらです。
FM ハイ爽やか談話室、双方静岡インキュベーションマネージャーの坂野智樹さんにお話を伺っています。
坂野さん、そういうふうにして考えてみるとね、
はい、
それまで その銀行時代 の法人の関係の仕事、それ以上に日興であ である証券にね、 その出向した時の M&A とかそういうふうなものがものすごく大きく役に立ってるわけでしょ。
そうですね、いろんなお客さんにお会いしてきましたので、いろんなケース、どんなケースにも対応できるという自信はございますし、自分ができないことは周りの機関に聞きながらですね、解決するようにしておりますので、はい、で
現在その高野さんを支えるスタッフの方々って何人かおいでになるんですか。
基本的に双方静岡はマネージャー1人で、あと派遣社員さんが2人いるだけですね。
たった1人。
はい、そうです。
随分厳しいですね。
そうですね、
2,3 人ぐらいこうスタッフがいてね、はい、支え合ってくれればね、
はい、
いいんですけれど、まあ、1人で全部責任を持ってその仕事をやるっていうのは厳しいですね。
もちろん相談する公共機関というのはいくつもございますので、
まあ、銀行でも役所でもね、いろいろ ね各所の協会とかね、
はい、
会議所とかいろいろあると思うんです
けど、はい、そうですね、
まあ、それにしてもね、最終責任は自分ですからね。
そうですね、それすごくプレッシャーを感じますけど、
いい加減なことを言ったりやったりはできませんね。
そうですね、できませんね。
ところでね、
はい、
このまあインキュベーションっていうから、まあ、創業っていうのはね、まあ、一つ大きな目的でありますけど、その創業に向いてる人間って言いますかね、まあ、もちろんやる気ということなんですけど、どういう人たちだと思います？
やっぱしですね、起業したい業種に今まで携わってきたかどうかですよね。やっぱし今までやってきた、業種の中で起業したいっていうことであれば、リスクは分かっていただきながらの起業の後押しをしますけども、今までそういった経験がない方をですね、全然知らない仕事で起業させるっていうことは私のではできるだけ止めるような形にしております。
はい、そうでしょうね、
はい、
やっぱり何がしかの経験っていうかね、
そうです、
そういうふうなものが、まあ、身についてなければ、
はい、
なかなかそのことは分かりませんよね。
そうですね、
私もこの番組で、まあ、600人近くの人に来ていただいて、まあ、いわゆるベンチャーみたいな形でですね、
はい、
なその新しい企業を起こしてきた、新しい事業を、ね、大きくしてきた人もいるし、しかしその反面、まあ死がいるりるりというとおかしいんですけれどもね、失敗した事例というのもたくさんあるようですよね。私にはよく分かりませんけどね。
まあ、基本的には起業した方の3割しかこう事業継続していけないという方データが残っているものですから、そういう意味では慎重に相談には乗っております。
うん、
はい、
人間的な資質としてはその情熱とか夢っていうのはそのやっぱり不可欠ですか。
それは絶対不可欠だと思います。やっぱし私も営業式で分かったんですけども、やっぱしその自分の気持ち次第で仕事はどうにでもなるってことは感じておりますので、やっぱし企業においては情熱っていうのは大切だと思います。
だからやっぱりある程度の若さでね、
はい、
多少乱暴とか無謀なところがあっても若さと情熱っていうか夢って言いますかね、
はい、
そういうものを持ち合わせているような人間がやっぱりいいのかなって感じがしますね。
そうですね、相談の中で気をつけているのは、その人 の, その、悪いところではなくていいところをですね、できるだけ見つけ出してそこを伸ばすようなアドバイスさせていただいてますけども、同時にリスクがどこにあるのかっていうことをしっかり分かっていただいた上で起業していただいてます。
私は個人的に思うんですけれどもね、坂野さんの場合には静岡銀行っていう地方優良会社に入ったにもかかわらずこういう仕事をね、
はい、
携わっているっていうのは非常に素晴らしいことだ。いい就職をすると そこはね巨大な温室になっちゃうんですよね。
うん、
なかなかそこから出られなくなっちゃうんですよね。いわば布の繭って言いますかね、だからむしろ就職っていうのは非常に不思議なもので、必ずしもものすごく人に羨ましがられるようなところへ就職することがいいのかどうかっていうのは何とも言えないんですよね。就職の時に挫折したり、あるいは、まあ、入った会社がおかしくなったりなんかして、それでまた自分の人生をやり直してみようっていうところに、なんか新しい再スタートのね、ものすごいエネルギーが湧いてくるっていうのがあるような人も結構たくさんいるんですよね。
まあ、私小さい頃からそうなんですけど、人にないものを持ちたいっていうのがあって、まあ、大学もみんな東から西に、まあ、みんな法人担当ですけど、その中で M&A のスキルを持っている人間いないからそっちに行こうとしたりとかですね、まあ、そういった意味でも双方静岡でマネージャーを経験したのは過去3人、まあ、私入れて3人しかいないということですので、大変やりがいは感じてますね。
まあ、最近の若い人っていうとこれは年寄りの国ごとになっちゃうんですけれどもね、 昔の日本人と違って、まあなんて言う、まあ、一種の野生味って言いますかね、野生ですね、こう なんかやってみようと、
はい、
そう決断力とか野生味って言いますかね、まあジェントルマンじゃない部分ですね。もちろん表面的にはジェントルマンでなくちゃどうしようもありませんけれども、はい、その中に内に秘めたる野性みたいなものが日本人は最近弱くなってるのかなって感じしますけど、どうなんでしょう。
そうですね、やっぱしどうしても、社会に出るとですね、自分の感情を抑えなきゃいけないと、抑えて仕事しなきゃいけないということはどうしても増えますので、そういった意味ではこう純粋に感動できる場面って少なくなってそういった意味では、企業をこう支える立場としてはそういった場面に多く出会えますので、今本当にやりがいを感じてますね。
そうですね、
はい、
まあ、社会へ出てしまうと長くその世界に住んでると角が取れて丸くなってちゃうんですよね。
そうですね、
それは決して悪いことじゃないけれども、
そうですね、
結局そうなると人間というのはね、やっぱり野性味が失われてしまうということで、まあ、最近有名になってるって、まあ、もう何年も前ですけど、映画もできた沈まざる太陽っていうね、山崎豊子さんの小説、まあ、私は小説も映画も両方見ましたけれども、
はい、
ああいう人間っていうのは日本人には少なくなったのかな、まあ、あの人間がいたら不思議ぐらいな人間ですけどね、とても真似ができないんですけどね、だから生きていられるわけがないというふうに私は思いますけど、それにしても感動しますよね、
はい、
まあ、日本人にもそういうところはまだ残ってると思うんですけどもね。ところで坂野さんの個人のことについて若干立ち入ってお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
趣味って言いますかね、アウトドアみたいなこと、どっかドライブに行くとかですね、
はい、
山歩きするとか温泉行くとか、そういうのはどうなんですか。
そうですね、ドライブは大好きで、温泉も実はすごく好きで、特に、箱根ある天山、
大好きで。あ、そうですか、はい、お酒は。
酒は
嫌いではない。
嫌いではないです、
まあ、いいですね、やっぱりお酒を飲むとね、人生が2倍に広がるんじゃないかって私は言うんですけど、そうするとね、のんべえのたわごとだってこう言うんですけどね座右の銘っていうかね、いつも心がけてる言葉っていうのはたくさんあると思いますけど、あえて一つ挙げていただいたら。
もう継続は力なりですね、どっちかというと私本当に忘れっぽくって、勉強してもすぐ忘れてしまうんですけども、やっぱりコツコツやってると何かいいことあるってことは父の姿を見ていてものすごく感じましたので、これは座右の銘にしております。
これからもぜひご活躍をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日は
今朝の爽やか談話室は双方静岡インキュベーションマネージャーの坂野智樹さんをお迎えしてお話を伺いました。坂野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次週11月29日は静岡県社会保険労務士会会長の白鳥健さんを迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。